荒木講師の風と遊ぶショーナンバー3706 2024年4月7日日曜日、日本から今日も気合気合で555ということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木講師の風と遊ぶなんですけれども、あっという間に4月1週間がですね過ぎましたっていうね、まあ、そんな感じのこう日曜日になっているんじゃないでしょうかっていうね、状況なんですけれども、現在ですね札幌はなんと気温が8度、夜明け前なんですけれども、気温がですね、まあ、すでにこう10度近いと。そして今日はですね、どうやら気温がですね20度近くまで上がるんじゃないかっていうね、まあ、予報では18度となっていますけれども、まあ、最低気温が6度から18度っていうのが今日のですね予報です。一気にですね雪がですね溶けていくんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう期待を起こしている荒木なんですけれども、今日はですね、まあ、改めてポッドキャスト聞いていただいている方たちがいるってことに関してですね、改めて感謝っていうね、本当にこうありがたいなっていうことと、それからこのね技術のですね進歩、まあ、いろんなことにですね、まあ、感謝って話になるわけですけれども、それと同時にですねいろんなね、出来事ということに関して我々がですねまだまだこうできることがですね世の中にたくさんねあるんじゃないかなとかね、昨日はですね録音した後しみじみとそんなことを考えていましたね。まあ、そのあたりについてですね今日ももうちょっとね深掘りしてみたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日はですねまず冒頭ですね荒木がやっている活動のこう一つ、カトマンズのですね、まあ、子どもたちのこうサポートっていうね話になるわけですけれども、コージー荒木アートワークスというですね、まあ、荒木のウェブページがあります。まあ、ホームページですね。そこには荒木のですねいろんなね、まあ、活動をざっくりとですね、まあ、紹介しているっていうねホームページにこうなるわけですけれども、その中のですね1ページまあ、ページというかカテゴリーの一つにですねフォーカトマンズっていうですねページがあります。でここではいろんなね、商品をこう売っているっていうねあのショップページにこうなるわけですけれども、ここでのですね売上金が直接ね子どもたちのですね、まあ、生活費、それから活動費、こういうものにですね充てられる。さらにですね職人さんたちのですね、お金にもなるっていう、こう仕組みって動いていますので、ぜひ利用していただけると嬉しいなっていったところと、結構マニアックなものをですね取り扱っています。プルパであるだとか、五箇所であるだとか、天寿であるだとかね、こういうものですね探している方たちは必ずねいるんじゃないかなと思ったりしてるわけですよ。ぜひですね、情報拡散していただけると嬉しいなっていうね、まあ、そういう仕組みで動いておりますので、ぜひぜひ協力していただけるとありがたいっていったところで、よろしくお願いいたしますっていうね、今日もですねお願いから入ってる荒木なんですけれども、ですね、まあ、昨日ポッドキャストのね、話をちょっとこうしていてって荒木のですね、ポッドキャスト、聞かれてる方たちの数っていうのは極端にこう少なかったりこうするんだけれども、まあ、裏を返せばですね、聞いてくれてる方がこう必ずいるわけですよ。これはね、本当にありがたくて、これがね、なんて言ったんでしょうかね、まあ、脅威というか、なんだろう、やることによって起こるべくして起こることがちゃんと起きるってことに関して、やはりこうありがたいもんだなっていうね、ことをですね、まあ、しみじみとこう実感するっていうね、状況だったですね。昨日録音してですねアップロードした後に、本当にありがたい話だなっていうねことをですね、まあ、しみじみと噛みしめていた荒木っていうね話になるんですけれども、ポッドキャストをですねアップロードする環境がですね今非常にこう良くってですね、もちろん無料でねアップロードすることができる、そういう状況にこうなっています。そしてどうでしょうかね、今であればですねスマートフォン1台あればそれでね全部こう完結してしまうと、スマートフォンで録音してアプリをダウンロードしてですねアカウントを作ってそれでねもうアップロードできちゃうわけですよ。そしてアプリの中でですねジングル、まあ、ジングルというのはオープニングの曲であるだとかエンディングの曲、それから中のですね合間合間でコーナーを切り替える時に使うジングルであるだとか、すべてね無料素材か準備されていたりするんだね。まあ、これはねすごくこうありがたいですよ。だから特にですねレコーダーを準備することもなく、マイクを準備することもなく、自分のですね持っているスマートフォン1台で全て完結するっていうね状況になっていますので、 音声ブログなんかっていうのはですね、そんなにこうハードルが高くないっていうのか現状です。で、例えば荒木はですね、ポッドキャスト始めた頃というのはまずレコーダーが必要だったし、マイクロフォンも必要だったと。さらにですね、一番大きな壁はデータをですね MP3 に書き出さなければいけないっていう作業が必要だったということ。そしてさらにですね、インターネットの速度がですね今よりもずっと遅かったわけですよ。だからアップロードするためにも、それからダウンロードして聞くにもですね、データは限りなく軽い方が良かったんですね。ということは、ある程度ですね音をちょっと諦めなければいけないっていうですね状況だったんですけれども、現状ではですね MP3 の一番ね、データのこう厚いっていう表現になりますかね、MP3 なんだけれども一番ですね、データか高品質でお届けすることができると、まあ、それでもね、まあ、他のですね、まあ、データから見ると軽いって話になるのって現在では全く問題がありません。アップロードするのにですね本当にこう数十秒、そしてダウンロードするのもですね、数十秒もかからないっていうね、あっという間にダウンロードが終わってしまうっていうですね、まあ、そういう、時代にこうなりました。ハードルがこう低くなっていますので、まあ、挑戦してみるっていうことに関してはですねそんなにハードルが高くないかなと思ったりしています。で、現在の荒木のですねセットアップはマイクロフォンはですねシュワーのベータ58っていうね、これはダイナミックマイクロフォン、それからレコーダーはですね F3 ズームの F3 というですねフィールドレコーダー、これ2チャンネルのものを使っています。そしてソフトウェアはですねMac になりますけれども、ガレージバンドでマルキがね自分でこう弾いたギターでこうジングルを作ってるわけですけれども、まあ、それとミックスをする、これにガレージバンドを使っているっていう感じですかね。で、ヘッドホンはですね、まあ、ソニーです。ですねソニーの、MDR の M1ST というですね品番の、ヘッドホンを使っていますね。これはもちろん有線ですけれども、まあ、そういうヘッドホンという形で、まあ、これが荒木のですねラインナップですね。全くその、まあ、これ以上のものがこう必要ないっていうね。ただ手広くですねポッドキャスト、いろんな、ね、方たちと話を交えながら、誰だとか電話でインタビューをする誰だとか、そういうね、本格的なことを始めようとすると、ポッドキャスト専用のですねレコーダーなんかっていうのも今はですね2万円以下で販売されていることが多いですので、まあ各種メーカー揃っています。まあ、そういうねところと、なんてでしょうかね、うまくこうやり取りやれば本当にこう1万円以下でですね全てのこうシステムを手に入れることもできるっていうね。そしてアップロードに関しては料金がかからないっていうね、本当にありがたい世の中であるなと。そして聞いてくれてる方たちがいるっていうこの幸せって言ったらいいんでしょうかね、本当にありがとうございますって話になるわけですけれども、まあね、内容に関してはですね本当にのらりくらりっていう形で本当に申し訳ないなってこう思うわけだけれども、まあまあこのままの感じでですねマイペースで続けていきたいなというか思っています。まあ、そういうね、世の中にあって情報を配信するってことに関してはもちろんビデオのポッドキャストもできるし、YouTube なんかもですね併用されている方たちも多くって、ポッドキャストをですねアップロードする、もちろんね、まあ、ポッドキャストのですねプラットフォームにアップロードはするんだけれども、その音声をですね YouTube でもアップするっていう方たちもいますね。まあ、収益化っていうことを考えると、まあ、特にですね、まあ、海外であればポッドキャストの方でも収益をですね、ある程度見込む、それから YouTube にアップロードして YouTube でもですね収益をですね上げることができるっていうね、同じ番組でありながら2つのトラックでですね収益性をこう上げていくっていうことも可能だったりするんですね。面白い世の中ですよね。それからポッドキャスト、もう少し詳しい話をすると、一つのデータ、荒木はですねここでポッドキャスターというのを使って Spotify のですねソフトを使ってこうアップロードしてるわけですけれども、システムをね使ってアップロードしてるわけですけれども、一回アップロードしたらですねAmazon Music、それから Apple のポッドキャストでね、なんか Google がねポッドキャストもやめちゃうみたいですね。残念だなと思うんですけれども、まあ、今のところはですねまだアップロードされています。でもちろんスポスファイ、そうですね、それから各種、日本ではあまり馴染みのないですね、まあ、ポッドキャストの、メインのですね、なんて言ったらいいのかな、ポッドキャスト専用の あのラジオ局みたいなものがですね、まあ、いくつかこう立ち上がっているんですけれども、まあ、そういうところにですね一斉にアップロードされていきます。だから一回ねデータアップすると10個ぐらいのですね、番組に、同時にアップロードさせてくれるんですよ。これってすごくって、まあ、一つ一つ自分のね手作業ってあそこここ、あっちこっちみたいなことをやらなくても良いというですねそういう仕組みにもなってるんですね。ちょっとね YouTube はちょっとハードルが高いなっていうね方たちにはおすすめかなっていうね気がしますので、まあ、こんなこともちょっとね宣伝しつつ楽しんであるわけですけれども、まあありがたい本当にねありがとうございますっていうね、ことですよ。そしてどういう今日のですねまあどういうっていうのは何かっていうと、この情報をねどうやって渡していくのか、誰だとか情報をねどうやって受け取っていくのかってことに関して、現在の世の中っていうのは、まあ、いろんなこう手段があるわけじゃないですか。でそのいろんなこう手段がある中で、我々はいろんなね選択肢っていうものがあり、まあ、自分でね、まあ、気に入ったものをこう手にする、それから自分のやりやすい方法って、情報を発信していく、まあ、例えば TikTok っていうものがあったりだとか X っていうのがあったりだとか Instagram っていうものがあったりだとか、まあ、いろいろとこうねソーシャルメディアっていうものが我々の身の回りにあり、そして、さらにですね、まあ、それをこうただね、受け取ってこう見るってこともできれば、自分からね、発信することもできるし、アカウント一つ作ればですね、まあ、自由自在だったりするわけですよ。そして、まあ、YouTube に代表されるですね、動画アップロードするっていうものもあれば、あれ何でしたっけ、名前忘れたな、なんたら17っていうのありますよね。ライブで、まあ、ショートでみんなにこう見てもらうっていうね、まあ、ライブ感覚のものがあったりだとか、まあ、ありとあらゆる社会参加のですね入り口というかアップロード先というか、世界にですね、扉が開かれているものがこうたくさんあるんだよね。まあ、これってなんて言ったらいいんでしょうかね。その荒木がねいつも言っているまあ、哲学の一つというか荒木的なね哲学なんだけれども、デイリーライフエブリスモールシングイズザゲートゥザユニバースっていうね、つまりですね、日常生活のすべてがですね、どんなにこう小さなものであっても世界にっていうか宇宙に通ずるですね、入り口であるっていうね、意味合いなんですけれども、だからこれがですねたったこの手のひらにこう乗っかる、デバイス、スマートフォン一つでできてしまうっていう世の中でね、ビデオも撮れるし写真も撮れるし音声も撮れるし、そしてそれをですねさまざまなアプリ、それからネットワークのサービスを使って世界に向かってアップロードすることができるっていう世界じゃないですか。公開することができるっていうね、まあ、こういうことを考えると人々のですね、つながりであるだとか、まあ、自分をねどうやって表現していくのかっていうね、その表現活動と社会参加のあり方っていうことを支えてくれる技術、それからネットワークっていうものに関しては今後ね、まあ、いろんなこう立て付けがですね、予想されるわけですけども、 AI がですね、まあ、どんどん入ってくるっていう状況の中で、これがね本当にこう人かどうかっていうことも含めてね、でそれか AI が市民権をこう得るようなことがなった時にはまたね別なことが起きていくだろうし、なんかいろいろとこうやっぱりこうネガティブなものっていうのもですね考えていかなければいけないんだけれども、ポジティブなところっていうことを考えた時に全くね、別次元のですね発想というものが生まれてきてもですねおかしくないっていう話になるわけですよ。まあ、これがね、時代がですね移りゆくって言ったらいいのかな、そういうことにこうなっていくんだと思います。まあ早い話ですね、まあ、昭和の時代各家庭にねテレビが入ったっていうね、たったそれだけでもですね、まあ、大きな出来事だったわけですよ。白黒テレビでね、でこれがですねカラーテレビになり、今ではですね、テレビのこうスクリーンなんかっていうのか、まあ、14インチとかね10インチああいう小さいものではなく、もう50何インチとかね80何インチとかねめちゃくちゃでかいですね画面が壁にですねかかってるみたいな、テレビの後ろが出っ張ってないみたいなね、そういうこう世界にこうなってるわけじゃないですか。だから物が変わったらですね生活のスタイルも変わるし、そして 時間帯が拘束されないっていうですね、これすごいなと思うわけですよ。例えば、ちょっとテレビの話になってしまうんだけれども、何時から番組が始まるっていうとですね、その時間帯にテレビの前にいないとですね、見ることができないわけですよ。これがね、マラキの小さい時の、状況だったですね。まあ、しかもですね、裏番組で野球や相撲があったらですね、チャンネル権は父親にありましたので、子供番組をですね、見ることができないっていうね、まあ、そういうこともあったじゃないですか。今そんなことないっすからね。状況的にはですね、いつでも番組をですね、後追いでこう見ることができるってい こうデジタルのですね、いい部分でしょうかね。時間に拘束されないっていうね、まあ、自分のこう好きな時間にですね、好きな番組をこう見るっていうことができるっていうね。だから、自分の時間をですね、うまく使うことができるような世の中にもなっていると。じゃあですね、それらどうやって使い倒していくのかっていうのが我々のこう課題だったりするようなこう気がするんだよね。まあ、そこでまずは、まあ、小さなね、取っかかりとして自分から行う表現活動の一つとしては、言葉によるもの、例えば X に代表されるような、まあ、言葉からですね、初めツイートってやつですかね、まあ、そこから例えば映像、それから動画、そして音声によるもの、そして、まあ、自分が出て、まあ、動画音声を撮ってですね、自分から配信していくっていうね、そしていろんな形とつながっていってお互いにですね、乗り入れるっていうね、まあ、状況があったりだとか、いろんな関係性がですね、広がっていき、技術もですね、ひらめきの中からまた生まれてくるっていうこともあったりとかして、世界はどんどん広がっていくっていうね、話になるんじゃないかなと思ったりしています。まだまだですね、いろんなね、ことがあり、でそのいろんなことがある中でですね、あがきながら技術がこうね、促進されていき、そしてこれがですね、裏目に出たりだとか、ネガティブなものとしてですね、取り扱われるっていうこともこう多々ある。そして下手をしたらですね、言論統制っていったところってどんどんですね、取り締まりがね、行われるっていうね、まあ、日本でもですね、それに近い法案がですね、なんと先週、まだ可決されてないのかな、まあ、とりあえず委員会はこう通ってしまったっていうね、これからですね、本会議で決まってしまうんでしょうかね。どうだったかな、ちょっとしっかりとこう追い切れてはいないんだけれども、その内容のですね、まあ、委員会、ちょうどね、見ていたのって、これ一歩間違えたら言論をですね、取り締まることができるような状況になるんじゃないかっていうですね、内容だったんですよ。岸田さんがですね、アメリカにこう行くじゃないですか。今日か明日行くのかな。で、その時にですね、この法案を手土産にして、そうするとですね、日本国内ってアメリカのね、軍需産業がですね、日本って武器を生産することができるような世界になるんだそうですね。もう絶対ダメじゃないですか。ところがこれに対してメディアが叩かなかったっていうね、これもちょっと不思議な話だったんですけれども、どうなってるのかなっていうね、ちょっとドキドキしている、最近ね、ちょっと注目していた、話題だったりしたんですけれども、だそういうね、まあ、ことに関して、この空間というもの、ネットのですね、空間というものがですね、侵されていかないっていうことはですね、非常にこう大事だし、もちろんね、ここに対する倫理観であるだとか、モラルであるだとか、ルールっていうものはもちろん必要だし、まあ、そういうことをですね、すり合わせていきながら、まだまだ過渡期のですね、分野ですよ、これをですね、まあ、切磋琢磨、まあ、磨いていきながらですね、でそれをこう磨き上げていくのか、実は我々ですね、エンドユーザー一人一人だったりするんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう気がしています。まあ、そういうこともですね、含めて、まあ、こういうこう世界をですね、作るいろんなね、仕組みをですね、公開してくれてる形には本当にこうありがたいなっていうこと、それからこれをですね、利用しているエンドユーザーである我々は、こういう世界観をですね、やはりこう育てていくっていうね、側面があってしかるべきかなっていうね、気もするのって、まあ、そういう形で、まあ、参加しながらですね、そして、さらにこうね、利用してくれている方たちにもですね、本当にこう感謝をしつつっていったところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、4月もですね、あっという間にこう1週間経ったところって、まあ、いろんなね、ことをこう考えるわけですけれども、まあ、ポッドキャスト一つ撮ってみてもですね、その社会とのですね、関わりってあるだとか、そのね、可能性、それからネガティブな部分、まあ、ただただあるわけですけれども、 どうやってねこういう世界観をですね、育てていくのかっていうのはそれぞれのこうエンドユーザー、世界中にいるですねエンドユーザーか、やっぱり育んでいかなければいけないっていうね、ことなのかなと思ったりしています。この電脳の世界っていう話になるんでしょうかね、ちょっとこう、言葉うまく出てこないんだけれども、まだまだ過渡期であると。まあ人がね進化してるっていうことに関して言うとずっと過渡期って話になっちゃうんだけれども、まあ、そういうね過程の中であがくっていうことをですね忘れてしまってはいけないなっていうね、まあそういうことなのかなと思ったりこうするわけですけれども、今日はですね、4月、もうあっという間の1週間っていったところってなかなかね落ち着かない、1週間だったんじゃないかなと思います。ちょっとね一息つけるような1週間になればいいなっていったところをですね、最後にこうね言わせていただきながら、くれていきたいと思います。あれ口回ってないな、くれていきたいと思います。ということで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。